プライムニュースです。今夜のテーマはこちら、ロシア国内に衝撃が走った過激派組織イスラム国のテロはウクライナ侵攻にどう波及するのか、ロシアの意外な盲点とウクライナ反撃の糸口を徹底分析します。元陸上総隊司令官の高田克樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんです。よろしくお願いします。そして東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉優さんです。よろしくお願いします。22日の夜、モスクワ郊外にあるクロッカスシティホールで発生した銃乱射テロです。過激派組織イスラム国が犯行声明を出しています。ロシア当局は実行犯4人を含む11人を拘束、26日までに8人を起訴しています。これまでに犠牲者は死者139人、負傷者182人に上っています。今回のテロについてプーチン大統領は25日の対策会議で、過激なイスラム主義者による犯行だと指摘した上で、2014年以来キーウのネオナチ政権の手で我が国と戦ってきた者たちによる一連の企てにつながるものでしかない、このように述べ、ウクライナの関与が疑われるという見方を示していました。これに対しウクライナのゼレンスキー大統領は、プーチン氏は病的で霊障的な生き物だ、彼にとっては自分以外の誰しもがテロリストだと反発しています。小泉さん、まずプーチン大統領が主張するウクライナの関与、このあたりはいかがでしょうか。
まあ、ロシアとしては当然そういうふうに言いたいんだと思うんですけども、現状証拠は出てきていないんですよね。で、さっきもありましたように、IS 自体は犯行声明を出してますから、もうこれはロシア政府としてもその直接の実行犯は IS であると認めるしかないんだと思うんですよ。ただそのプーチンのロジックは、いや実はその背後にウクライナ政府がいて、それから最近はさらにアメリカという名前も出てきますけども、要するに今ウクライナに戦っている敵側が IS を使ってこういうことをやらせたのだというふうに、非常に早い段階から言ってるんですよね。ただそれも繰り返しますけど、証拠は特に出てきていなくて、当初そのプーチンが言ったのは、実行犯たちがウクライナ方面に逃げようとしたではないかってことを言ってるんですが、一方でベラルーシ国境でも捕まってますので、単にこのロシア国内から逃げようとしたというふうに見えるんですよね。何か他に証拠を握ってるんであればそれを出して言わなければいけないと思うんですけど、そういうものは今のところ見えてこないですね。
小泉さん、2点、まずその IS、イスラム原理主義過激派とウクライナっていうのは、これまで例えばどっかで連携している、連動している、対ロ共同作戦とかやった経緯ってあるんですか。
いや、私が知る限りはないですね。
なるほど。
ただその IS の中にはその旧ソ連のイスラム圏から、IS に馳せさんじている人々ってたくさんいることは確かにそうなんですよ。で、2015年にロシアがシリアに軍事介入を始めるわけですが、あの時もそのプーチンの言い分としてはこれは対テロ作戦であって、ロシア旧ソ連国内でテロを起こす前に先に IS の本拠地であるシリアを叩いておくんだっていう、そういうことなので、何らか の, そのウクライナとか旧ソ連の国々とつながりがあることは不思議ではないですけども、ウクライナ政府が IS と何かつながって共同作戦やったっていうのはちょっと私は知らないですね。黒井さんご存知かもしれないですけど。
黒井さんいかがですか。どのようにご覧になってますか。
はい、今回のテロはですね、結果的に大きな被害出ましたけれども、そのプーチンから見ればそれほど脅威ではないんですね。それほどその IS の脅威が、少しずつ、IS ホラさんっていうその、アフガニスタンをベースにしているところがちょこちょこそのロシア、去年の秋ぐらいからですね、ロシアについていろいろ言い始めてて、今年3月に入ってもちっちゃいテロ始まってるんですけれども、その力がそんなにないし、それほど大きなムーブメントではないんで、そちらの方にプーチンとしては大きな注目は未だにしてないと思います。
なるほど。
ただ小泉さんおっしゃったように、プーチンはこれ予期してなかったんですけれども、事件が起きてしまったんで、ウクライナの方への、ウクライナを悪者にする口実に使いたいと、利用したいという、そういう、割とこう簡単分かりやすい構図だと思いますね。
130何人も殺されたにもかかわらず、 プーチン政権から見ればイスラム国ないしはホラサン派のようなものっていうのはな、まあ、なんであんまり警戒の対象になるほどの動きではないというそういう意味でおっしゃってるんですよね。
やっぱりあの今ウクライナの方がものすごい今ガチンコで戦ってますので、うんうんうん、まあ、そちらをなんとかしたい。しかもプーチンが自分で決断していって、はい、2年以上経っても自分の、うん、最初に言ったことが実現されてないということで、はい、プーチン大統領としては、うん、あ、やはり自分のメンツかかってますのでそちらが最優先ですよね、
うんうん。もう一つそのウクライナ関連に、まあ、引っかぶせようとしているのかどうかというこのロシアの動きでこういう話もありましてですね、まあ、FSB、まあ、ロシア連邦保安局のボルトニコフ長官が26日ロシア国営テレビのインタビュー取材に対して起訴された、まあ、逮捕されて起訴された実行犯らの証言からウクライナの関与は確認されているとこのように言及しています。まあ、プーチン大統領と同じ見解を示したことになるんですけども、しかし一方ブルームバーグアメリカの報道機関です、ブルームバーグは26日ですね、ロシア大統領府に近い関係者の話としてプーチン大統領も出席した政府当局者らの協議でウクライナの関与の証拠はないとの見方で概ね一致したというふうに報じてもいる。特別軍事作戦ということを言ってきたプーチン政権としては今回のそのテロ事件の背景にウクライナがいるというこういわば立て付けを作り上げることによってね、もう戦争に対する腰の踏み込みをワングレードアップするっていうその可能性、ここはどうですか。
あのその可能性もあるにあると思うんですけど、はい、あの2つ考え方があると思うんですよ、うん、要するにこの起きてしまった事態を、はい、まあ、それ自体は本当におそらく IS がやったんですよね、うん、で IS がこういうテロを起こしてしまったって事態を何かあの事態をエスカレートさせる方向に持っていこうとするのか、はい、それともとりあえず今回の件を沈静化させようとしているのかだと思うんですね。で沈静化させるときに、うん、あこれはあの今我々が戦っている憎い敵であるウクライナと、はい、さらにその背後にいるアメリカがやらせてるんですよと言えば、うん、まあ、メンツが保てるという考え方もできますし、まあ、同時に、まあ、こいつらとんでもないやつだから、うん、この戦争を一気にエスカレートさせて、うん、まあ、そのおっしゃる通り特別軍事作戦と言ってきたわけですよね、うん。でまあ、多分戦争と特別軍事作戦の違いは、はい、大統領が正式に戦時体制令を出すかどうかじゃないかと思うんですね、はい、現状は出してない。だから一応国内は、うん、あの平時という立て付けでやっている、うん、はい。でまあ、あのロシアの法体系上でいうと、うん、あの戒厳令が何種類かあるんですけど、はい、その中にそのバエンナイパラジエニエってこう戦争の時に出る戦時体制令って出るんですね、うん、はい。でこれが出るともう本当にこのいわゆる我々が想像するような第二次世界大戦中みたいな世界になるんですね。でそれは出さないけど、うん、あの武力は行使するっていうのがおそらく特別軍事作戦で言いたいことなんですよ、はい。であのじゃあもうこの特別軍事作戦なんて言ってられないではないかと、うん、ここまでやられたんだからという方向に持ってこうとするのかというと、うん、まあ、なんかそのことを匂わせはするんですけど、うん、事件からもう1週間近く経ちながら、うん、そこにはなんか踏み込もうとしてないようにも見えますし、うん、あの昨年6月にクレムリンドローンが突っ込んだわけですよね。であの時なんかもやっぱりこれを口実にやるのではないかっていう議論はあったんだけども、うん、やっぱりやっていない、うんうん、どうもそのプーチンは特別軍事作戦という枠を外したくないように私には見えるんですよね、これまでの例、まあ、もちろんここで突然大どんでん返してやっぱりもうこれは戦争ですと言い出すのかもしれませんけども、はいはい、事件から5日間の間にはどうもその兆候が見えないように私には思います、う
ん。黒井さんね、まあ、プーチン政権ロシア側の言いなりじゃないや言ってることが正しいとすればウクライナの間接的な攻撃によって140人弱の死者が出たっていうこれの事実をぶっと膨らましてロシアがウクライナに対する攻撃のレベルをアップするってこの理屈立て可能性としてはどうご覧になってますか。
あの、まあ、理屈立てとしてはあり得るんですけれども、はい、あの別にその今まであのロシアはプーチン政権はですね、うん、何かに遠慮して、手控えてたわけではなくて、はい、もうやりたいことを全部やってるんですね。
なるほど、なるほど。
ですからあ、まあ、これをきっかけにその軍事作戦を強化するっていうふうに、うん、あの行くよりは、うん、やはり自分たちの、まあ、正当性をアピ、うん、まあ、国内、はい、まあ、彼らはその国際社会というよりも国内向けにいかに、うん、プーチン政権は正しいかということを、うん、まあ、宣伝したいわけですね、うん、だそれに利用していくという、うん、ことだと思うんですね、うん。やっぱりそのあと、まあ、今小泉さんおっしゃったようなその戦時体制運動の話で言えば、はい、あのプーチン大統領のこのなんていう性格というか、うん、今までのやってきた、はい、彼の言動を見ると、うん、あの自分が言ったことを 途中で訂正しないんですよ、彼は。一回言ったことはずっとそれ自分は正しかったということですから、まあそういう意味ではあの軍事作戦って言っちゃったもんですから、まあ そこに彼は自分なりのアイデンティティのメンツがそこにあるのかなというふうに思ってます。
小泉さん、あのロシアはこれまで、まあ、キーウの攻撃はしてるけれども、大統領府とか議会とか、そういういわゆる中枢、政治の中枢に対する攻撃はしていないですよね。今回のこのウクライナの間接的な、まあ、IS によるというこれがですね、大統領、まあまあ、もっと分かりやすく言っちゃうと、ゼレンスキー大統領本人の殺害を狙うような攻撃にエスカレートする可能性、これは僕らはあんまりないと思ってて大丈夫ですか？
あのターゲティング戦略の変化ということはあるかもしれないとは思っています、はいはい、すでに第二都市であるハルキウが大規模空襲をまた受けまして、発電所を完全に破壊されて、今あのハルキウの街電気が来てないんですよね、はい、あの真っ暗になったハルキウの街の写真がこの前出回ってましたけども、あのそういう意味でこう国民を、まあ、そのなんていうんですかね、国民に対する殺害を強化するみたいなことはまあやるかもしれませんし、あのご指摘のようなそのこれまで手控えてきた政治中枢への攻撃っていうのもなくはないと思うんですが、ただそのどういう理由なのか分かんないけども、ロシアなりに何らかの思惑はあって、その大統領は殺さない、国防大臣や参謀本部を叩かないという実勢をこれまで続けてきたんですよね。それがなぜかよく分かんないって話はこの2年間散々この番組でもあの話題になってきましたけども、その何らかのロシアの計算を変えるに至ってるかっていうと、この5日間では変わってないように見えるんですね。だからまあこれもこの先のことは分かりませんけれども、まあ従来のロシア その基本的な戦争に対する考え方が大きく変わってないのであれば、まあ、やっぱりこう政治中枢ではなくて国民を狙い続けるという空爆のターゲティングが続くんじゃないのかなと思います。
ここからはなぜそのロシアはテロを未然に防ぐことができなかったのか検証していきます。今回の事件との関連性について言及はしていないんですが、アメリカがこのような情報を入手していました。7日の夜に在ロシアアメリカ大使館が、過激派がモスクワでコンサートを含む大規模な集会を標的にする差し迫った計画があるとして、48時間以内は人混みを避けるようにそちらにいるアメリカ人に呼びかけをしていました。そして22日アメリカの国家安全保障会議 NSC の報道官は、アメリカ政府は今月上旬にテロ攻撃計画の情報についてロシア当局とも共有をしていたことを明かしています。黒井さん、こう見ると、アメリカからの情報提供があったにもかかわらず、ロシアがそれを、まあ、無視してしまっていたのか、何が起きていたのと思いますか？
はい、まあ、プーチン大統領が自分でこの事件の前にも自分の言葉で喋ってますけれども、これはそのアメリカが自分たちを惑わすために、まあ、言ってきた、まあ、偽情報であると、でプーチン大統領がそう言ってしまえば、もうロシアの中ではそれが覆ることはないんで、FSB でも、もうその前提にということになると思います。
無視をしてでも、表ではそのように反発していても、実際は裏で動かすみたいなことはさせてなかったってことですか？
それをやってしまうと、プーチン大統領の言うことをお前らは信じてないのかってなりますから、FSB の中でも、プーチン大統領言ったことに対して異を唱えるということは無理だと思います。
小泉さん、そうなるとプーチン大統領はこれを、甘く見ていたと見ていいんですか？
プーチンの言葉を信じるならば、彼自身が疑心暗鬼に陥っていたということなのかもしれないですけどね。ただまあそのこれまでにもアメリカとロシアってその対テロ情報協力をやってきてるわけですよね、そのアメリカであったボストンのマラソン大会でのテロっていうのは、あれはチェチェン出身の若者があの犯人だったので、これは逆にロシアの FSB があのアメリカ側に情報提供していたとかですね、それかそのアフガニスタンでの戦いに関しても、ソ連はあのアフガニスタン戦ってましたから、ある程度情報アセットを持っていて、その辺の情報協力なんかもあったというふうに言われているので、多分こういう状況でなければ、おそらく FSB もアメリカありがとうと言って、何らかの警戒対策を取ったんじゃないかと思うんですよ。今回その事件が起きたそのクロックスシティというところが、日本で言ったら幕張みたいな、あの大規模展示場と、そのビジネスセンターと、あの劇場があるって場所で、私も何回か行ったことがあるんですね。
コンサートですか？
ですね、あのヘリロシアっていう ヘリコプターの展示会をここでやるんですよ。
さすが、まあ、軍事の展示会なんですね。
ヘリコプターがいっぱい降りてきて、はいはい、でそこで実際にも最新型のヘリコプターのモデルをですね展示するとかっていうことを、もうこのクロックスシティの目の前に攻撃ヘリコプターとかがなんかゾロゾロ並ぶんですけど、でそういうようなことがある場所なので、はい、例えばじゃあアメリカからこう、うん、どこかで大規模な催し物を狙ったテロがあるよと言われたら、うん、私がロシアの治安当局者だったら真っ先にここを一つの候補地にすると思うんですよね。なるほど。そこまでロシアの FSB 間抜けではないと思うんですよ、うん、だからやっぱりこの戦時下でアメリカからの情報提供も、うんうん、もう全部ディスインフォメーションの可能性があるというふうに、うん、まあ、疑うような心理が働いてしまったんじゃないのかなというふうに思いますね、
うん、高田さんどうご覧になるんですか。これアメリカ側が、まあ、善意とは言いませんけれども、はい、こういうのがあるよと言って、ロシア側がいやそんなものはということで、うん、まあ、見た目は外形上は何も対応していなかったように見えて結果テロが起きている。この両国 の、 その情報、今回の事件をめぐるその せめぎ合いとか向き合い、どうご覧になりますか。
まあ、黒井さんおっしゃいましたけど、はい、プーチンがあそこまで19日だったと思うんですけど、うん、はい、FSB で、うん、あの演説して、うん、アメリカの脅迫に、うん、というようなうんぬんかんぬんの演説がありましたですね。あそこまで言われるとさすがの FSB も、う
ん、動けない
動けないというか、まあ、確かにこのアメリカからいただいたエビデンスを見てみると、はい、それっぽいなと思うんだけど、うん、親分があそこまで言ったらさすがに言えんなっていうようなところだったんじゃないかなと思いますし、
なるほど、
その収集の手段も多分メールとかですね、うん、電話とか、はい、無線とか、はい、そういった通信機材を、うん、それも CIA も FSB もしっかりと取っていたと思うんですが、うん、やはりそこの角度や範囲が今回は CIA の方が、うん、広くて深かったんじゃないかと思うんですね、
うんうんうん、小泉さんね、なんでアメリカはロシアに対してこうなんかプレゼントを送ったのって、ここがなんかそういうもんなんですか。
まあ、少なくともあの CIA のバーンズ長官は何回かロシアに入っているということは、まあ、あの公開情報ベースで言われてますよね。
なるほど。
だからその時に要するにこのアメリカとして核使うんじゃないぞみたいな、うん、そういう戦争に関するメッセージも伝えているのかもしれませんが、うんうん、まあ、でもやっぱり例えばその CIA がどうもその中央アジア方面からロシアに入っていってこんなことをやろうとしている連中がいるらしいという話を掴んだときに、まあ、言うか言わないかというのはその時のアメリカ政府の判断なんでしょうけども、まあ、今回の場合は言うという決断をしたんでしょうね。でそれが何でなのか分かりませんが、まあ、全くの想像ですけど、まあ、ロシアに何らかの借りを作りたかった、貸しを作りたかったって可能性もありますし、または怒っちゃったらもうプーチンはこういうこと言うに決まってるよねというところまでアメリカ側ではまあ予想がおそらく容易についていて、我々言ったからねという証拠を残したかったって可能性もありますよね。
なるほど。
でさらにまあもっとこう、はい、もっとあの妄想的なことを言うと、はい、じゃあその FSB が本当に、プーチンがそう言うから動けなかったのか、まあ、または分かってるんだけど見逃した、まあ、あのその不作為をあえて働いたみたいなことによって、まあ、これは一つそのアメリカ非難のいい材料になるよねという考え方をしたという可能性も現状排除できないですよね。
今回ロシア当局は銃乱射テロの犯人4人はいずれもタジキスタンの国籍を持っていたと発表しています。このタジキスタンというのは旧ソ連諸国によって結成された国家連合である独立国家共同体 CIS、 そしてロシアが主導する軍事同盟である集団安全保障条約機構 CSTO の両方に加盟するロシアの同盟国なんです。黒井さん、そうなるとこう味方の中からロシアにこう反旗を翻してきたようにも見えるんですが、IS とはまた違うと。
まあ、そうですね。そのタジキスタンとかキルギスとかあの辺の中央アジアの、はい、まあ、別に政府の人間じゃないんでテロリストですから、まあ、あちこちにですね、そのイスラム社会がある限り、少数ですけど過激派っているんですね。
なるほど。
でこの辺の人たちがじゃあ今そのどっかのグループに加入するかというと、一番近いのが IS ホラサン州、はい、そのパキスタン、アフガニスタン中心のところが一番近いんで、まあ、そこに、まあ、くっついていったということですね。で、まあ、そこの出身者、これは本当かどうかわからないですけども、はい、仮にそこの出身者であればおそらくロシア語がわかるんで、それで、まあ、ロシアの方で行動ができるということになったんだと思うんですね。
今回のこのロシアの件を受けてタジキスタン政府との関係というのはそういうのはどう悪化していくのか、やっぱりテロ組織はテロ組織としてタジキスタンをこう 一歩引くのか、
まあ、ですからタジキスタンがそのテロのバックにいるわけではないんで、うん、基本的には関係はないですよね、うん、やはりどちらかというと、まあ、タジキスタンの中でもですね、そういったものは取り締まろうという動きがありますので、うんうんうん、ただ、まあ、あの中央アジアの国と今ロシアもまた微妙なんで、諜報機関同士がですね連携するというふうに、うん、あのすんなりいくかどうかというのはちょっとは分からないです、うん、
そして今夜のゲストである小泉さんが、うん、このロシアの周辺国対応としてこのような懸念があるとしているんです、うんうん、現在特別軍事作戦いわゆるを実施しているウクライナに対してだけではなくて、いわゆるタジキスタンを含む中央アジア、そしてベラルーシとの三正面になる可能性があるということなんですが、小泉さん、まずはベラルーシもそもそも仲のいい国だったようなイメージなんですが、三正面になる可能性がまだありますか？
2020年にベラルーシで大統領選挙があって、はい、この時にそのルカシェンコ大統領が6選目を決めようとしたんですよね、うんうん、でところがこれに対してまあその国民から非常に強い反発が起こって、うん、でまあそのチハノシカという、まあ、全く政治経験のない割と若い女性が出てきたら、はい、まあ、本当に過半数近くか過半数を超えたんじゃないかと言われてますけども、うん、取ったと言われてて、うん、でこれでも内乱寸前まで行くんですよね。でもう国民が大統領宮殿を囲んで、うん、ルカシェンコ大統領が脱出せざるを得ないんじゃないかという時に、はいはい、まあ、ルカシェンコがまず度胸を発揮して逃げなかったってことと、うんうん、まあ、そこに対してロシアが、うん、もうこれ以上やったら治安部隊を送り込むぞと、うん、まあ、つまりこうウクライナ東部みたいにもう占領状態に置かれるかもしれないというような脅しをかけた結果として、うん、まあ、反体制運動もじゃあもうしょうがないと言って解散したってことがあるんですよね。でこの記憶はまだロシアの中では相当生々しいと思います、うん、
なるほど。
でしかも来年また大統領選があるんですよ、はい、ベラルーシ大統領5年任期ですから、うん、2025年に大統領選がある、うん、だからこの時に、まあ、今度はもう全く無風でガチガチに固めてルカシェンコが7戦目を狙うんでしょうけれども、はい、また同じような事態が起こる可能性ってのは考えてると思うんですよね、うんうん、で実際そうなるかどうかってことは全く予想がつきませんけれども、うん、もう反体制派も本当にめちゃくちゃに叩かれてますから、うん、そうなる可能性は今のところ低いと思いますが、うん、ただこの先ですね、これは 2,3 年とかって話じゃなくて、はいはい、もっと長いスパンで考えた場合に、うん、やっぱりいつまでベラルーシを抑えつけておけるのかどうかっていうのは、うん、一つ私は撹乱要因になるだろうと思ってます、う
ん、それルカシェンコ大統領のなんか一大都市よりみたいなね、うん、ルカシェンコ大統領いる限りはまだプーチン、うん、ルカシェンコの関係性において一定のその秩序は維持されるだろうけども、それ以降何が起きるか分からない、このぐらいのスパンで見た方がいい、そういうことですか、
うん、ですね、まあ、ただその来年大統領選があるので、そうなんですよ、これがまあその、まあ、平穏無事というと変なんですけども、うん、まあ、ルカシェンコの圧倒的なこの監視下で統制下で平穏無事に済むのかどうかというところが、うんうんうん、まず一個注目されるかなと、うん、そうすると、うん、まあ、ウクライナで戦争をやっている最中にその出撃基地でもあるベラルーシの方が内乱状態、はいはい、またはそれに近い状態になるっていうのは、はい、これはロシアにしてみると非常にまずいファクターですよ、
うん、世論調査とかよくそのベラルーシの政治状況がわからないんで、でも例えばここのところその1年ぐらいの間で見ても確かに基地、後方基地にもなっているし、核の配備もしたし、うん、非常に軍事的なコミットがどんどん深まってるわけじゃないですか、ロシアのベラルーシに対する。で、駐留のロシア兵もロシア軍もあるわけで、そうした中で反ロの政権ができる可能性、それはやっぱりどれだけ人々の間における反ロ感情が強まってるかというところだと思うんですけれども、今なんかそういう動きって来年に向けた懸念で高まってるような印象が小泉さん、お持ちなんですか？
現状では全く出てこないですね。ただやはり4年前には国民はあれだけ、うん、本当はルカシェンコ政権嫌ってたんだなっていうことが、うん、まあ、明らかになって、はい、そんなに別に国民の頭の中が大きく変わってるわけではないと思うんですね、うんうん、でそれからそのベラルーシ国内、さっきその戦術核配備のお話をされましたけど、はいはい、戦術核配備に反対する鉄道労働者組合みたいな人々がいて、彼らがもう我々自身の列車でこういうルートで核を運べと言われてますみたいなことを暴露する運動があったりとか、
ベラルーシ
で、ベラルーシの国内からですね、やっぱりですね、ロシアはどうか分かんないけど、ベラルーシ国民は少なくともやっぱり今の体の状態っていうのはあまり面白くなく思ってる人々が結構な割合でいるんだと思うんですよね、うん、だからまあそこに 例えば西側が火つけに来るんじゃないかみたいな懸念は確実にロシアは強く持っていると思います、は
い、なるほど。黒井さんいかがですか、このベラルーシの状況、それに対するプーチン政権の構え、どんなふうにご覧になりますか。
はい、ベラルーシの人の意識というのはですね、はいはい、要は彼らはですね、ルカシェンコを認めておとなしくなっているわけでは全然なくて、うんうん、要は暴力で覆されたんで、抵抗できなくなったわけですね、はい、だそういう意味では不満の声というのは、大統領選挙になればですね、もう一度出てくる可能性はあります、うん、それはもうベラルーシの中の、警察、秘密警察、治安部隊がどれだけ、抑えるかにかかってくるんですけれども、うんうん、そういった中で不安定化する可能性があるわけですね、うん、で不安定化すればロシアとしては一番まずいということで、うん、その大統領選の前からですね、うん、いろんなその秘密警察も含めて、はい、ルカシェンコ側の支援に入ると思うんですけれども、うん、一応その内乱状態みたいになったらまずいですから、うん、そこの備えというのはもちろんやるとは思います、うん、ただその今の状況ですと、うん、どうでしょうね、ルカシェンコ政権が倒されるような、はい、政治的な弱さって今のところはちょっと見えないんですよね、うんうん、ですからおそらく、構えはするけれども、うん、ベラルーシこのまんま行く可能性の方が高いかなというふうには私は見てます、
うん、小泉さん、この三正面ってどういうイメージですか。それぞれ同じぐらい その強度というか烈度でロシアのプーチン政権に対しての圧力がかかると見た方がいいのか、どんなふうに我々イメージしたらいいですか、ね、
もちろん今ウクライナがやっているような非常に烈度の高い、はいはいはい、戦争状態が3つ現れるってことではないと思うんですよね、うんはい、ただウクライナは大体今 見えているようなものがこれからまだしばらく続くんでしょうし、うんうんうんベラルーシに関してはその戦争というよりは内乱みたいなものになる可能性がある、はいあるいは、うん内乱が不発になるのかもしれないし成功してしまって、はい、西側寄りの政権ができるのかもしれませんけども、うん、いずれにしてもその可能性はロシアにしてみると、うん、リソースを制約されますよね、なるほど。ロシア軍の国家親衛軍軍じゃないロシアの国家親衛軍って、その国内治安部隊があってこれは30万人ぐらいいるんですけども、はいはい、一部その重武装の部隊はウクライナの戦場にも投入してるんですが、うん、そうじゃない部隊は多分ベラルーシとロシア国内の治安維持向けに結構取ってあるはずなんですよね。だからこれだけですでにある程度ロシアのリソースが割かれている部分があって、うんプラス中央アジアの方が不安定化すると、うん、これがまたさらに割かれるということなので、そういう意味で三正面と言っています、う
ん、中央アジアの不安定化っていうのはそれぞれの国がバラバラにこう反論的な行動を取るのか、うん、一丸となって反論的な行動を取るのか、一方でも中央アジアの反対側には中国がいますよね、うん、中央アジアに対する中国は中央アジアに対する関心を隠そうとしていないじゃないですか、うんその中国とロシアの関係がなんかきしむような可能性があるのか、中央アジアにおけるその動きというのはどういう可能性があるというふうにご覧になりますか。
私のイメージでは、はい中央アジアの国々が反論に転ぶというよりは、うんうん、中央アジアの国々で、うん、シリア、イラク その IS みたいな一部を領域支配されちゃうみたいなことが起こるとかそういうシナリオですね。でこれは1999年から2000年にかけて、はいはい、一回この地図でいくとですね、はい、ウズベキスタンとキルギスとタジキスタンの国境をこうぐちゃぐちゃに入り混じっている、はいはい、これ使えるんですかね、
はい、どうぞ使います。
入り混じっているこのフェルガナ盆地っていうのが、この辺にあるんですけど、はい、この辺初 の、うん、イスラム過激派グループが、うん、アフガニスタンを根城として、うん、こっちの方に逆侵攻をかけてきて、でこの一部を天井に支配してしまうっていうことが99年から2000年にかけて起こってるんですよね。だからロシア軍の大演習のシナリオなんか見ても、うんはい、中央アジア方面を管轄している中央軍管区の演習シナリオって大体そうなんですよ、はい、そういう過激派勢力が一部領域支配してしまったのを取り返しに行く、うん、ということなんで、うん、これはロシア軍の頭の中にずっとある嫌なシナリオなんだと思うんですよね、うん、でそういうものが、ここのところはこの20年ほどはそういうことが起きそうな気配ってなかったんですけども、うんこの戦争で例えばロシアが今弱ってると見て、うん、
なるほど。
でなおかつこうタリバン政権になったアフガニスタンが、うん、またそういったその過激派勢力の隠れ蓑になりやすいという状況になったことを好機として、うんそういうことを考える人々はいても私はおかしくないと思います、
うん、畑さんどうでしょうか、うん、
はいロシアが今回 特別軍事作戦を行った背景にやっぱりウクライナ非ナチ化というのが大きく取り上げられていますが、やはり NATO の東方拡大というのはこれは何としても防ぎたいと。しかし戦争を始めて2年経過してですね、実は30カ国だった NATO はスウェーデンとフィンランドの加盟によって2カ国増えているわけですね。そしてあの例えばフィンランドで言いますと、ここにあのゴットランド島っていう、
はい、
これカニーニングラード、ロシアの飛び地の海軍基地ですけど、はい、その目の前にあるんですね、スウェーデンの非常に大きな、島で、ここも戦力を貯めることができますし、最もこのゴットランド島、これ、バルト海ですけども、バルト海はですね、もうすでにこの2カ国の加盟によって、NATO の海になってしまったんですね。
なるほど、
はい。でもっと深刻なのはこのバレンツ海で、ここをコラ半島っていうんですけど、これはロシアの半島で、セベロモルスクっていうのがまあこの辺だと思うんですけど、これが北方艦隊の拠点ですね。でここにフィンランド国境がこうあって、これがちょうど今ウクライナとロシアが相対している、直径1000キロの国境線になる、でもし今はそうでもないですけど、もしあの非常に緊張感高まってくると、この1000キロの国境線にもしっかりとロシアを配兵しなきゃいけない、なぜかというとですね、ここにあのサンクトペテルブルクから伸びるこの補給線があるんですけど、このフィンランド国境沿いにずっとあるんですよね、もしフィンランドから、フィンランドの西側からこういう方向に圧をかけられたときに、これはあのノープランでいられないロシアにとってはですね、この北方艦隊というのは、核搭載の原子力潜水艦の8隻を保有する非常に重要な港で、アメリカとの核戦争の第2撃を保障する戦略基地なわけで、それは今までフィンランドは中立の立場で、いたので、特に気を配ることはなかったんですが、これが NATO の加盟国になるんだということは、これは非常に大きな、だから私はこの正面にどうしても力を注入せざるを得ない、4正面になってくるんじゃないかなというふうに思います。
あの小泉さんね、ロシアっていう国をどう見るかっていう話の中で、その常に周りの国から周りの国の軍事的な脅威にさらされていると、常にロシアは周りの国から狙われているという被害者意識というか、そういう、こう意識が非常に強い国だという説明、小泉さんから聞いたのかな、誰かから分かったような気がする。それは今もそれは残っていて、そういう状況に多分そういうそのベースがあるとしたときに、今の話みたいにこの 1,2,3,4 正面みたいな話になると、まさにプーチン大統領にしてみたら、いや国民の皆さんと我々は狙われていると、いい材料を配っているようにも見えるんですけど、そこはどうですか。
まあ、実際ロシア政府は今あの国家安保戦略とかの政府文書の中でそういう言い方してるんですよね、まあ、あらゆる方向からあらゆる手段を使ってロシアを狙われているんですと。だから例えばその LGBTQ みたいな運動に関しても、その性的少数者の権利を保護しましょうっていう運動に関しても、これはモスクワから見るとそういうことを言ってロシアの伝統的な価値を毀損し、ロシアを弱体化させようとしてるみたいな言い方をするんですよね。でこれはあのプーチン大統領最近この LGBTQ の話がすごく好きで、おそらくスピーチライターが書いたものに自分で書き加えたんじゃないかなって箇所で必ずそういう話をしたりとかするんですよ、でプラスこういう軍事的な、包囲網も狭まっているし、それからさっきお話しましたけど、この中央アジア方面なんかに関しても、このイスラム過激派自体も怖いんだけど、このイスラム過激派に誰かが援助を与えて、我々戦わせるんじゃないかみたいなシナリオっていうのはこの5年ぐらいロシア軍の演習の中には登場しますよ、だからおっしゃる通りで、彼らの主観としては我々は包囲されている、だから時にはこう力を使って押し返さなければいけないんだと、そういう発想になるんじゃないかと思います。
黒井さんいかがですか、このロシアのメンタリティみたいな話です。
はい、ロシアは元からそういうところは伝統的にありますし、軍事的なそういった色分けで見ればそういうところも確かにあるんですけれども、特にプーチン大統領は今の、ウクライナの戦争がうまくいってないことを、正当化するためにどんどん陰謀論を言い始めてるんですよ。なので、裏に西側の陰謀があるから、我々は祖国防衛だっていう ふうに、うん、まあ、どんどん行ってきてて、うん、まあ、これからもどんどんそれで行くんですね。でそういう意味では、うん、もちろんあの西側に囲まれているということで、うん、まあ、リソースを割かなきゃいけないというような、はい、ことはありますし、ロシア軍の中にもそういったドクトリンで、はい、リソースを割くという考えがあると思うんですけれども、うん、ここで一つ気になるのは、はい、あのプーチン大統領って自分の言った言葉をむちゃくちゃそういうその重視するんです、はいはいはい、そういうところで言うと、うん、あの彼はベラルーシとウクライナに関しては、うん、ものすごくもうここは自分の縄張りだっていうんで、うん、彼の言葉で言っちゃってるんですね、うん、でそれ以外の例えばフィンランドスウェーデンに関しては、うん、まあ、彼は言葉で言ってないですから、うん、あのプーチンのメンツを保つためにはやっぱりウクライナベラルーシ最優先とおそらくなるんですよね。なるほど。でそれを、まあ、国防当局のいろんなリソースを考えるセクションと、はい、プーチンに対する忖度と、うん、そこで、うん、ロシアの国防的に言うとやっぱりウクライナベラルーシに偏、うん、まあ、最終的には偏るんじゃないかなというふうに思います。
こちらロシア・ウクライナ双方の砲弾数を見ていきます。イギリスの王立防衛安全保障研究所の分析です。ロシアの1日あたりの発射砲弾数、反転攻勢の直後となる去年の夏の5000発、ここから今年の冬には倍増、1万発に増えています。一方ウクライナはといいますと、去年の夏7000発だったのが冬には2000発と激減、この現在を見ると5倍の差があるんです。その背景にあるとされているのがロシアの砲弾生産量の増加です。11日の CNN の報道では、これはロシアの砲弾生産数年間でおよそ300万発になった、これはアメリカとヨーロッパのウクライナ向け生産能力、これが年間およそ120万発ということですから、およそ 2.5 倍の数、それだけロシアが砲弾数や生産数を圧倒しているわけなんですが、高田さん、この火力の差というのも今後の戦いにどのような影響を及ぼすのか。
はい、あの兵員の数と、うん、大砲の数ですね、うん、数と砲弾の数、うん、これによって、まあ、あの陣地戦でゆっくり1枚ずつ皮を剥ぎながら前進していくっていう戦法の方が、はい、うん、あのロシア側の勝ち目だなっていうことは見て取れると思うんですね。なるほど。あの機甲戦でドーンといくよりは1枚ずつ皮を剥いでいくと、うん、でまさにそういう戦いをあのずっとやってきてるんだと思うんですけど、うん、あのそれを補うためにウクライナは今必死でドローン使ってるんですね、
う
ん、だから、ね、日産2000発しか撃てないから、うん、あの1万発と2000発の8000発の差をなんとか人前で止めようと思って、うん、小さな手作りドローンで、うん、あの突っ込んでくる敵を、うん、もう戦車、トラック、うん、人員とも構わずですね、うん、どんどんどんどん見つけたら当ててると、うん、本来ならウクライナも1万発あるいは2万発欲しいわけですよね、うん、そこが、うん、今のこの戦況に直接反映しているなというふうに思います、う
んうんうん、1万発とか2000発っていうのはいわゆるこう鉄砲の弾じゃなくて152ミリとか155ミリとかって大口径榴弾砲の砲弾の角度ですよね、はいはいはい、これが5倍あるっていうのはね、陸上部隊同士の戦いにおいてどういう意味を持つんですか。相手が5発撃つ間にこっちは1発しか撃てないっていうのはどういう戦争になるんですか。
あの基本的にですね、この数字を直感的に見て、はい、私の肌感覚で喋らせていただくと、はいはい、うん、ウクライナ側は陣地の中に入って頭が上げられない状態です。
ほう、
常に常に
降ってくる
降ってくる、どんどんどんどん、
うんう
ん、で、その間に近接戦闘部隊っていうのは相手の陣地に近づいていくわけですね、はい、なぜならばその打ち返しができないから、うん、弾落ちてるから、
そうか、
で最後の最後に、突撃支援射撃最終弾とドーンといった時にはもう目の前にロシア軍がいるんですよ、うん、
なるほど。
それであと塹壕戦に入ってくるというような戦いで、はい、しっかりと観測もできないし、うん、打ち返しもできないし、どんどん敵は迫ってくるしと、うん、だから壕の中に入って、はい、ラジコンで敵を見つけてドローンでやっつけてると、うんうん、これが今必死で耐えている状態だと思うんですよね、うん、
ウクライナ側が提供するその映像とか、まあ、僕なんかも見てると、そのこうブーンと飛んでいって上からロシア兵にポトッと落とすっていうね、まあ、それはそれで効果があるだろうなと思うんですけれども、この榴弾砲の5倍の差というのを埋め切るだけの破壊力というか、
もう全く
ないですよね。
ないです、
ないですよね。だからあの映像を見て、じゃあウクライナ頑張ってるなというふうに思うのはこれは大間違いで、 実際の戦争はこの1万と2000の間で行われているというふうに見た方がいい。
その通りです。でここで我々が学ぶべきはですね、はい、うん、はい、あの本来地上戦が持つ本質的に持つやっぱり火力の重要性なんですよね、うん、でこれをあのドローンで補っているように見えますが、はい、実は全く足りてないんですよ、うん、でなぜならばですね、これ1000キロの、うん、ところに1キロ間隔で大砲を置くとウクライナは1日に2発しか撃たないんですよね、
う
ん、まあ、そういう計算上
でそんなことありませんけど、2000発ですからね。そういうことですよね。で
1000キロのあれで1キロずつ置くと向こうは10発撃つんですね。
なるほど。
それぐらいやっぱ違うというイメージを戦場で想像していただくと、うん、いかに今ウクライナ軍が火力、うん、特に砲弾の欠如、うん、欠落に困っているかということは、うん、あのぜひ日本の国民の皆さんも理解していただきたいと思うんですね。
小泉さん、この5対1の状況どうご覧になるんですか。
そうですね、まあ、その去年の夏なんかは、はい、あのウクライナの方が発砲数上回ってたんですよね、うんうん、であのロシア軍去年夏に5000発ですから、はい、ロシア軍はあの戦争初年には1日5万発とか撃ってた時期もあって、うん、やっぱり凄まじい火力の軍隊だなっていうふうに思ったんですけども、うんうん、やっぱり まずこの砲弾生産がそんなに追いつかなかった、はい、つまり1日5万発撃つとすると、うん、年間で1500万発、1800万発の弾が必要になるんですよね、はい、でこんなのはやっぱりいくらロシアでも作りきれるわけがない。
なるほど。
でそれでも戦争初年に1000万発は撃ったと言われています。だからこれはそのロシア軍の、まあ、新規生産分とそれまでごっちゃり溜め込んであった、はいはいはいはい、備蓄砲弾を遠慮なく撃ちまくった結果、はい、1000万発まではいったんですよね、うん、でもそのストックを使い切った後は、うん、まあ、この年産300万発とかっていう新規生産砲弾を作ったそばからおそらく投入していて、まあ、これもですね、最近300に達したって話ですが、うん、平時は大体200万発って推定されてたんですよね、うん、はいはい、でこれが今後350から400万発ぐらいまでは上がるんじゃないかっていうふうに最近あのエストニアの対外情報庁、あ、エストニアの国防省の方ですね。
じゃあ自前だけで1日1万発撃てるってことじゃないですか、
うん、そうです。ただ逆に言うと1日1万発ぐらいがおそらく限界じゃないかということですね、うん、で対してまあその今西側の方はこの120万発ぐらいしか作れてないんですけども、はい、うん、まあ、その今まさにこう弾の生産を増やしている、うん、それからまあチェコの主導で世界中から集めてくれば150万発ぐらいは集まるではないかという話で、まあ、これ各国お金を出して買ってきているという真っ最中です、うん、でなのでその相対戦闘力っていうのは、はいはい、ちょっと私はもう全くこの辺素人ですけど、うん、私の理解ではその動的な概念なんだと思うんですよね、うん、つまり今の飛騨の相対戦闘力っていうのはこの先どういうふうに変わっていくかということまで、うんうん、多分概念に含んでますよね、うん、だからこの兵力にしてもそのロシア軍の損耗のレートと補充のレート、うん、はい、ウクライナ軍の損耗のレート補充のレート、うん、で火力も、今両軍が発揮できている火力と、うん、これから先発揮できるようになっていく火力っていうのを、はいはいはい、まあ、その掛け合わせてこれから先をまあ予測すると思うので、うん、今ある数字だけ見て、まあ、どっちが不利有利っていうのももちろん大事なんですけども、うん、この先がどうなるのか、
伸びしろ、
そこに伸びしろですね、はい、でそこにさらに我々がどう関与するのかというところまでやっぱり考えなきゃいけないんじゃないかと思います、うん、
ロシアの伸びしろは1日300万発プラスどこかの国から持ってくる、うん、まあ、北朝鮮からという話一応今北朝鮮からロシアへの砲弾の供給ってなんかご存知ですか。
一時的に止まったって話がありますね。
もう全部出せるのは全部出しちゃった感じですか、ね、
出せるものを出し切ってしまったのか、はい、あるいは何らかの政治的な関係がこじれ出さなくなったのかですね。私が見てる衛星画像だと少なくとも3月頭時点ではあの貨物船の行き来がない感じがします。ははでただあの最近またロシアが北朝鮮に大量の原油を供給したって話があるので、る、まあ、またこれが代金になってくるのかもしれませんから分かりませんけども、うんうん、であればその要するにロシアがどんな頑張っても年産400万だと、はい、そこに北の100万が加わるとはまずいっていうんだったら、うん、我々こうアジア側において、うん、北からどうやったらこの100万発分供与させないのかみたいなことを考えるとか、うん、そこまでやっぱり私はこの相対戦闘力というところから広げて考えたいです、
うんうん、伸びしろ西側はどうなんですか。先ほど120万発というのが今、うん、そうだけどこれからでも先ほどチェコが言って150万発というのこれも生産ではなくて購入ですよね。
購入ですね。
だからその生産ラインが例えば西側ヨーロッパにおいてバッとできるようになっていて今120万だけど来年再来年240、400というような数字が見えるような今状況にあるのかどうか僕はそこは分からないです。
特にドイツですね、はい、ドイツが一応年内に、うん、年産60万発まではいけるだろうというような見方をしています。でアメリカの方が、月産10万発いけると言ってるので、うん、これも来年頭ぐらいまでって話ですけども、はい、もう少し粘ればアメリカで120万発は作れるようになるんじゃないかと、うんうん、でというのと、あの今、まさに今月からですけど、ヨーロッパ の, その、防衛基盤を抜本的に考え方変えましょうと、その、はい、要するにこのビジネスでやるんじゃなくて、はいはい、国防上の所要でやりましょうっていうふうに考え方を変えて、うん、まあ、大規模に設備投資もするって話になってるんで、うん、まあ、この1年ぐらいでウクライナ軍に1日1万発撃たせる程度の、うん、あの能力は得られるんじゃないかなと思ってます。
なるほど。黒井さんどうですか、この数による比較見てると、もうウクライナの劣勢という話が今まで出てきて、まあ、可能性どうだかというところまで伺ってきました。
はい、あのまあ、ロシアの補給はですね、はい、まあ、小泉さんおっしゃったようにですね、去年夏に比べば一気に上がってるわけですね、うん、でやはりそれだけ、まあ、生産能力も上げてきているということで、はい、まあ、しばらく、まあ、北朝鮮がどうなるかっていうのは、まあ、品質もありますからね、まだ将来見えないですけれども、はい、まあ、ロシアだけでもそれなりに作れる、うん、で、まあ、問題はやっぱり西側の補給で、それなりにやっぱり厳しいものは厳しいんですね、うん、ただその結局そのこの最近も見ても西側からの補給が少なくなってれば、うん、前線はウクライナ劣勢になってますし、本当にその前線からですね、うん、砲弾が足りないって声が、うん、まあ、出てくるわけですね、うん、そうなったところがから順番にこう、まあ、退却していくっていうのは、うんうん、で砲弾がまた少し増えたからば、まあ、もう一回取ったみたいな、ですから戦局もこう、うん、砲弾が来た来ないでも本当に、まあ、はい、ガンガン変わるんで、はい、必ずしも今全体的にウクライナが劣勢とも、うん、あの日々だけ見ればそれだけではないんですけれども、うんうん、やっぱりそのこれからの、まあ、補給がどうなるか、うん、まあ、あと韓国なんかもね、はい、あの渡そうという動きがあるんで、
ね、
はい、ですからそういったもうみんながそのウクライナにどれだけ出せるかというもので、うん、そのうまくいけばそれだけの補給、うん、今小泉さんおっしゃったような補給ができるとは思うんですけれども、うん、なかなか実際やるとなると、うん、みんなやっぱり自分のところでも取っとかなきゃいけないとかいろいろあって、ね、あとアメリカの、まあ、選挙によっても変わってきますので、うん、うまくそれだけの補給ができるかなというところで、うん、ウクライナ側としては一番それがむしろ政治的には一番気にしていて、ね、自分たちは今砲弾が足りませんよってことを、うん、もうとにかくアピールして少しでもください、うん、で、まあ、あのヨーロッパの国でもですね、まあ、それに対して、はい、ダメだっていう国はないんですよ、みんなやんなきゃいけないって言うんですけれども、はい、まあ、自分たちのまあ、それだけ、うん、あのどれだけ力入れられるかというところで、うん、まあ、楽観できるかどうかというのはこれからしばらく見ないとわからないです、う
ん、メール1枚来てます、
はい、東京都の60代の方からです。小泉さんに伺います、はい、ロシアの砲弾生産量が増大しているということはロシアに対する西側の経済制裁は全く効かなかったということでしょうか、いかがでしょうか。
あの経済制裁自体はある程度効いてはいるんですよ、うん、ただそれがあのすぐにロシアの経済活動とか産業を止めるということはなかなか難しいと、はい、でまあ、特にその砲弾みたいなものはものすごいハイテク技術ではないので、はい、あのおそらくロシアが普通に手に入れてこられるベーシックな工作機械でできてしまうんだと思うんですよね、うんうん、であとはその砲弾に詰めるこの爆薬ですよね、はい、うん、これはその硝酸が原料になるわけですけども、うん、アメリカはその砲弾増産のために硝酸が足りなくなって、うん、去年夏頃には一回こう日本に対してその硝酸の供給ができないかという打診があったということがありますが、まあ、ちょっと私もこの辺詳しくないですが、おそらくロシアもまあ大体この辺は国産できるんじゃないかと思うんですよね、うんうん、まあ、そういう強みがあってなかなかロシアの、うん、砲弾生産みたいなものは制約しきれない、うんうん、ただそのロシアが弱いそのハイテク機器であるとか、はい、まあ、そのマザーマシンですね、その工作機械であるとかは間違いなくこう我々の努力でかなりの程度供給を制約できるので、うんうん、そこは腐らずやっていかなきゃいけないんじゃないかと思います、
うん、小泉さんもう一問、あのね、ウクライナの防空能力の話、これあの去年の12月におけるデータと3月22日におけるデータなんですけれども、要するにまあウクライナに来襲してきたまあミサイルやらドローンやらをどうやって撃墜し、迎撃率なんですけれども、去年の暮れには 73%、 今年の3月は 61% で、特に見ていただきたいのはこのミサイルの迎撃率、下ちっちゃく書いてありますけども、去年の12月暮れには 72% を撃墜できたんだけれども、今 42% しか捕捉できない。これはどう見たらいいんですか、何が起きてるんですか、ウクライナで。
一つはおそらくロシアの、はい、あの ターゲットの範囲が、うん、ターゲティング戦略が変わってんじゃないかと思うんですよ。つまりこうキーウ狙ってる限りにおいてはガチガチに固められててかなりやられてしまうんだけど、あんな防空体制は全部の都市にできないわけですから、うんうんうん、あなおかつウクライナ広いので60万平方キロメートルもあるので、うん、全部守りきれないんですよね、はい、だからおそらくそういうところに対するミサイル攻撃を増やすことによって、うん、あの非撃墜率を下げてるんじゃないかってことが一つと、あの特にその 防空がその弱いところでは、うんうん、高速ミサイルが問題になるんですよ、ね。はい、からそのロシアのハー22とかハー32ってこう古いソ連時代の対艦ミサイル、うんうん、あの対地用じゃないんであのまともな誘導できないんですけど、うん、速度だけが速いんでマッハ3ぐらい出るんで、うん、そういうものをこうぶち込むようなことをやったりとか、はい、からあの今年に入ってからそのツィルコンという新型 あの極超音速ミサイルを使い始めているというふうに言われてますね、うんうん、ですからまあその使っているミサイル自体も変えるということによって、うんうん、まあ、ウクライナ その防空を突破でして負担をかける、うん、かけられる率をまあ上げてるんじゃないかと、うん、思うんですけど、うん、もう一個はあの前線でもそうなんですよね。あれあの今回アウディーウカがあの陥落してますけど、はいはい、あのアウディーウカに対しては相当激しい空襲を行ってて、うん、あのまあこれ先月のショイグ国防大臣のインタビューでの発言ですけど、はい、アウディーウカに対して、うん、あの砲弾と爆弾合わせて1日200トンの火力を投入するという方針を立てて、これをぶっ続けにやったと。であのその結果、おそらくその結果としてウクライナ軍は相当ロシアの戦闘爆撃機を撃墜してはいるんですけども、はい、まあ、最終的にはロシアがその損耗を乗り切って、うん、凄まじい火力を投入し続けて、まあ、アウディウカを落としちゃったってことなんですよね、うんうん、であとあの最近ロシア3トン爆弾あの3000キロあるバカでかい爆弾のなんか量産をまた再開したって話なんで、うん、やっぱりこの空から火力をバンバンぶち込むということが非常に戦術的に有効だってことに気づいたんでしょうね、うんうん、でウクライナの現状の防空能力とか、うん、あの空軍の能力では戦場の全部を多分カバーしきれないので、うん、あのやれるという発想なんだと思うんですよ、うんうん、だからじゃあそれに対して我々何するのかといったら、まあ、まさにあの今日本からアメリカにパトリオットって話になってますけども、はいはいはい、あのロシアがじゃあそういう優位を生かしてるんであれば、うん、我々は何をするのかってことを考えなければいけないと思います、う
ん、ここからはウクライナ戦争のこの終着点について伺っていきます。今夜のゲストである高田さんがこのような図を持ってきてくださいました。戦争の終着点です。このグラフはどのように見ればいいんでしょうか、
うん、横軸をですね、はい、ロシア、縦軸をウクライナとして、うん、ロシアの場合は左に行くほど妥協的和平、うん、で右側に行くと根本的な解決ということです、うん、縦軸のウクライナもそのように書いてます、うん、ウクライナを例にとりますと、うん、まあ、中心点を2014年ラインとしますと、うん、根本的な解決になるのは NATO に加盟して全土を回復すること、はいはい、ロシアのそれはウクライナ全土を占領して属国化することと。
なるほど。
この軸線の中に、うん、まあ、もちろん終着点はあるんでしょうが、うん、今これは頭の整理のために今回提示させていただいて、はい、まあ、ここだというところはですね、うん、全く見えません、うん、ただウクライナ側の、うん、妥協的和平と根本的解決の間にこの2つがあります、はいはい、これは戦略目標、中間目標となりうるんですが、うん、この目標を政治的に どちらを取るかによって、うん、今度、まあ、長いことかかるかも分かりませんけど、うん、2回目の攻勢作戦の攻撃軸というのが1つ見えてくるというポイントが1つ、うんうんうん、それから東南部4州、はい、今ルハンシク、ドネツク、ザポリージャ、ヘルソンという4つの州が、はい、まあ、面積でいうと6割ぐらい取られてますが、うん、これを 100% 取って、うん、ここで一旦停戦をしようというふうに持ちかけられるとすると、うんうんうん、これは必ず、うん、プーチンの今後の12年間の任期の間にこちらの方向にもう一回来るだろうと。
あ、じゃあここの停戦は やっても意味がないということですね。
やっても意味がないと、はい、ウクライナ側は思うんじゃないかと。
なるほど。
だからこの辺りが終着点になるのかなと思いますけれども、うんうんうん、まあ、最初に申し上げたようにこれはもう頭の整理のために作っただけですので、はい、今ここが
でもね、はい、現状がここだとすればですよ、はい、少なくともその何らか その停戦協議に入るためにはウクライナは少なくとも一定程度押し戻さなくちゃいけないという前提ですよね。
その通りです。
じゃあ少ない兵力と少ない火力だったら高田さんだったらどうやって押し返しますか。 戦い方です。
戦い方でいうと、うん、現状であれば、はい、耐え忍ぶ、うん、ということですね。相対戦闘力には時間軸があります。
はいはい、ああなるほど、
はいはい、でそれが、まあ、日産の生産量とか、うん、それから、まあ、軍部がゼレンスキー大統領に要望してますが50万人の 兵員の増加、はい、うん、このあたりがどのぐらいで実現できるのかという時間軸を見ながら、うん、そこまでは耐える作戦、うん、それから攻勢を準備する期間として、うんうん、それを達成したときに、うん、こっちで行くのか、うん、こっちで押し返すのか、うん、ということになるんだろうなと思います。
でもこの緑の3本の線って今回今年の去年の6月以降のあれでやろうと思ってダメだった分厚いロシアの防衛線を突破できなかった戦いですよね。それをもう一度やっぱりやらなくちゃいけない、整えて
整えるっていう意味は、はい、去年の6月の時点のレベルではですね、うんうん、結果は同じだと思います、はい、したがって長射程の火力基本的には地上戦に原則的に伝統的に必要な砲弾ですね、うん、はい、これをまず整えること、はい、それから兵員を整えること、うん、それから近代的な現代的な火力としての長距離の精密火力、うんうん、それから最も大事な航空兵力、はいはい、このあたりをしっかり整えた上で、うん、昨年の6月の時点よりもさらにグレードがアップしたような戦力を整えた上で2回目の攻勢作戦ということになろうかと思います。
黒井さん、今の話どう聞きになりますか。ウクライナの戦い方可能性どうご覧になりますか。
そうですね、まあ、なんとか押し返すしかないんですけれども、はい、まあ、私はその停戦というのはおそらく無理だと思います、うん、
なるほど。
っていうのはプーチン大統領がもうこれはウクライナは取るってもう言っちゃってますので、はい、プーチン大統領が、まあ、権力を握っている間は彼は諦めないわけです、うん、先ほど高田さんも途中でやってもどうせプーチンの人気でやってますけれども、はいはい、おそらく私はおそらくその途中の停戦すらプーチンのメンツから言うと、うん、敗北になりますので、うん、彼では、うん、でそういう意味ではそれは難しいで、うん、何か少しでもこう収まる方向があるとすれば、うんうん、西側がみんなこう支援をしてウクライナが押す状況に持っていって、はい、ロシア側も軍事的にある程度難しいんだけれども、うん、はいはい、全部を取り返すのはかなり難しくても、はいはいはい、ある程度膠着状態がなればですね、うん、2014年以前ぐらいの状況になっていればですね、少し収まってくる可能性あると思いますけれども、うん、それは停戦にはならないと思います。
いずれにしてもじゃあ現状での停戦協議なんてのはありえなくて一回とにかく一回というかもう一定程度押し返した上じゃないと話し合いの可能性は全く出てこない。こういう理解でよろしいですか。
話し合いは多分できないんですよ、うん、ただプーチン側がある程度、はい、もう手出さないぐらいに弱めていくしかないということですね、はい、今の現状とかプーチンが押してる状況であればプーチン もっといきますので、
ますよ、ね、
はい、ですから彼ができなかなか動けなくなるというのは、うん、ロシア側が押される状況しかありえないと思います、
うん、小泉さんどうご覧になりますか。こう落とし方、うん、まあ、こうどうやったら終わるのって話何回も伺ってる気もするんですけれども、でも高田さんはこの表を作った上で一回押し戻す、でもそのためには去年の6月とはね同じ道かもしれないけれどもさらに増強された形じゃないと突っ込めんでいけないよってこういう話だったというように僕は理解しました。いかがですか。ま
あ、やっぱりロシアが押されないとそもそも停戦のインセンティブってのは生まれないと思うんですよね、うん、はい、だから、まあ、この図というのは、はい、ゼロサムになってるんですよ、うん、どちらかが妥協するともう片っぽにとっては得になるって形になっていて、はいはい、うん、で理想的には例えばその両方 が妥協するっていうことも考えられるし、
なるほど、
両方にとってこう何らかの満足な解決策を見出すってことも理論的には考えられるんですけども、
外交的決着ですねそれ、
まあ、そうですね、ただそれがやっぱりどう考えても今のロシアから出てきそうもないってことですよね、はいはい、でまあ、特にその双方の妥協っていうのはなかなか難しいでしょう、うんと、うん、まあ、いうことを考えるとやっぱり現実に考えうる今後の想定っていうのは、うん、この軸線上にあるだろうというのは全くその通りだと私は思ってます、うん、でこの軸線をだから、まあ、少なくとも2014年ラインまで戻すであったり、うん、はいはい、まあ、本来で言えばロシアがこの侵略を仕掛けて領土占領してるわけですから、うん、なるべくこっちの方に向かわせていくべきなんですよね、はい、でまあ、それをするためにはやはり、まあ、もう一回攻勢に出なければいけないというのは全く同意です、うん、で、うん、 その攻勢に出るためにはおそらくある程度の時間が必要で、うんうん、その間に、まあ、耐え忍んでる間にロシアに対してはなるべく損害を供与してウクライナが予備兵力を作って、もう一回チャレンジするしかないだろうと、うん、私も思います、ね、
時間はロシアに味方するんじゃないかという話をこの番組では何回かしています、うん、今のお話皆さんおっしゃるのは今は耐え忍ぶんだ、うんまあ、時間を稼いで戦力を整えてさらなる反撃のチャンスを伺うんだ。でもその間にロシアの方の戦力の整備増強、うん、向こうの方がテンポ早いんじゃないですか、
うん、テンポは早いように見えますけれども、うん、ただ今ロシアってこう、まあ、お金を大量に使って人間を集めてくるっていう方法をやってるわけですよね。最初月給8万ルーブルとか言ってこれでももう目玉の飛び出るような高給ですけど、はい、それをなんかさらに増やしたという話ですよね。だからまあ財政負担は確実にも積み上がってるわけですし、うんまあ、もう一個言うとロシアはその総動員してませんから、うん兵隊を集められるんですけど、うん、それこそ小隊長とか中隊長ができる予備の将校を集められてないと思うんですね、はいはい、本来こういう時のためにエリート大学にそのバイエンナイカフェドラというこの軍事コースを作って、うん、大学出るまでにロシアのエリート大学生は小隊長ぐらいできるぐらいの基礎訓練を受けるはずなんですよ。プーチン大統領もレニングラード大学で、はい、この軍事コースを受けてて彼は、うん、砲兵少尉やったはずですね。
なるほど。
でだから本当は国家存亡の危機の時にはもうそのぐらいまでやるという前提なので、うん、兵隊は一般国民から集める、うん、将校の予備は大学生から集める、うん、でも今は特別軍事作戦だって言ってるんでこれをやってないんですよね、うん、だから人間の数は集まるんですけども必ずしもきちんとその現場でこの指揮ができる人間が揃ってるかどうかって私は極めて疑わしいと思ってます、うん、でそこにその財政負担が積み重なってて今原油が比較的 高めで安定してるので、うんはい、なんとかなってるわけですけども、うん、時間が経ったらそれは分かんないわけですね、うん、私はその経済の専門家じゃないんでこれから原油が上がるか下がるか分かんないんですけど、うんうん、やっぱその上がるか下がるか分かんないってことは必ずしも時間が味方とはやっぱり言い切れないんじゃないかと思ってますし、うんうん、じゃあ仮にこの戦争があと2年3年続くと、はいまあ、続いてほしくないんですが、はい、続いた場合に、はい、西側の経済力や工業力の底力と、うん、ロシアの経済力や工業力の底力の勝負になるわけですね、うん、今日の砲弾の話っていうのは、はいはい、やっぱこの場合私はロシアの方が有利とはちょっと思えないんです
か。なるほどね。これじゃないかありますか。
はい、そうですね。ですからそのロシアはプーチンがいる限り諦めないとは思うんですけれども、はい、そういったその国力の差西と、まあ、西とロシアで言えばですね、うん、やはりそういったものがあるんでなんとかその長期戦になるかもしれないんですけれども、うん、ある程度押していって、うん、押していかれたロシアの方ですね、やはりそのプーチン大統領的にはイケイケなんですけれども、うん、彼が一番気にしているのは、うん、もう戦時大導入かけた場合の、うん反発があるので、はいはい、そこをなんか一番なんかそういう意味ではそこまでやるかっていうところがあるんですね、うんうんうん、そうするとちょっと押された状況だってある程度膠着していくっていうことになればですね、はいはいうん、その間に、まあ、先日そのマクロン大統領がフランス軍行くみたいなことを言いましたけれども、はいはいはい、この一番左上のですね、表のですね、うん、NATO 加盟全土回復に行かなくてもですね、はい、土地の段階で西側が何かしらのコミットメントを増やしていく、うんまあ、いくつかでこれまでもそういうプラン出てますけれども、うん、そういうのをですね、なし崩しに一つずつ積み上げていけば なかなかその今の その段階の膠着ラインをと、うんうんうん、反撃するのがロシアはでしづらくなる、うん、これを目指していくのが一番現実的かなというふうに思うんですね。
それではここでロシア・ウクライナ戦争今日本がすべきことと題してご提言いただきます。では高田さんお願いします。
はい、はい、変化しない原則と変化への対応とさせていただきました、うん、この日本がっていう大きな話じゃないんですけど、うん、特に陸上自衛官として思いますのは、うん、このドローンとか電磁波宇宙とかですね、うん、戦いの場が変化しているこれ対応しなきゃいけないっていうところは非常に大事でポイントなんですけども、うん、どうもどちらかというとそっちに引っ張られてですね、もともとの地上戦の変化しない部分、うん、大原則っていうものを火力ですね、うん、これを忘れてはいけないなということをこの戦争は教えてくれてるなと思ってます、
はい、
黒井さんお願いします。
はい、まあ、とにかく軍事含めて、うん、支援していくということですね、うん、これはもちろん国際安全保障環境を守るということも大事なんですけれども、とにかく人道的にもこれは必要かなというふうに思います、
うんはい、小泉さんお願いします。
はい、議論をしたらいいと思ってて、うん、現状と全くこう賛成派と反対派はお互い話が通じなかったりとか、はいはい、まあ、またはじゃあ何とか支援してあげようと思って政府の中で一生懸命解釈をいじってやってしまうって話になるんですけど、それは緊急避難的に必要かもしれないけど、やっぱり日本人としてみんなで我々はどういう国にいたくて何をするのかってことをちゃんと論じた上でいろんなものが出てくっていうのがやっぱり今後の日本のためになるんじゃないかなと、
う
ん、
いいですね、そのオープンな議論聞きたいですね。
その空気っていうのは今醸成されてると思いますか、
うんうん、だからなかなかそれがこう2年経ってどんどん難しくなっていく感じが逆にしますので、むしろ今もう一回議論しませんかという意味でもちょっとこういう言葉にしてみました、う
ん、さあ新見さん、はい、ご挨拶。
はい、今日で番組を離れることになりました、うん、3年を超えて長きにわたりお世話になりました、
うん、どうだったの、楽しかったんですか？
楽しかったです。また大学に通いたくなるような本当にいろんなことを
勉強
させていただきました。本当にありがとうございました、はい、それではまた。